こんにちは。今日は前回までの CU 特性の話を踏まえて、もっと大きな視点から話をします。テーマは弱者を守ることが社会全体を強くするという話です。これはきれいことではなく、社会を持続可能にするための構造の話です。1. 弱者を切り捨てる社会は持続不可能。まず前提として、強者だけが勝てる世界、弱者の声を聞かない世界は長期的に見ると必ず崩壊します。なぜか、理由は単純。支援されない弱者は限界を迎えた時、声を上げ始めるからです。それは時に静かな離脱として、時に激しい抵抗として現れます。2. 弱者の声の上げ方。限界を迎えた弱者はどうやって声を上げるのか。日本の場合、こんな形で現れています。介護殺人などの犯罪。心身を壊して労働をやめる。不登校、引きこもり、そして自殺。これらは一見個人の問題に見えますが、でも実際には支援が届かなかった結果、社会からのロストとして現れています。 3. ロストは下から上へ広がる。ここが重要なポイントです。最初にロストするのは最も弱い立場の人たちです。でも環境が過酷になると中間層からもロスト者が出てきます。つまり弱者を切り捨てる社会はどんどん弱者の範囲を広げていく社会です。昨日まで普通だった人が今日は弱者になる。そしてセーフティーネットがなければその人もまた社会からこぼれ落ちる。 4. ロストした人はどこへ行くのか。社会からこぼれ落ちた人は自身の価値観の崩壊を感じます。真面目に生きてきたのに、ルールを守ってきたのに、なぜ自分がこんな目に。この絶望と怒りはどこへ向かうのでしょうか。私が感じるのはカルト、陰謀論、過激な政治批判組織への流入。これらは社会に裏切られた人の受け皿になっています。そしてこれが治安の悪化につながるのです。 5. 公害問題に見る早期対応の重要性。これは公害問題を見ればわかります。企業が利益を優先し弱者の声を無視した結果、何が起きたでしょうか。多くの国民が心身を壊しました。障害者や病人が増えた。国は多大な補償をしなければならなくなった。貴重な人材を失った。もし早期に声を聞いていたら、被害者はゼロで済んだ。国の補償負担もゼロ。人材も守れた。企業の信頼も守れた。早期に弱者の声を聞くことが長期的には最もコストが低い。これは歴史が証明しています。 6. CU 特性の話も同じ構造。前回までお話ししてきた CU 特性を野放しにしてきた問題も実は同じ構造です。CU 特性を持つ親に育てられた子供は共感が育たないまま大人になる。その人がまた加害者になる。そしてその子供も。この連鎖を放置すると社会全体の共感能力が下がっていく。結果、弱者の声は届かなくなり、治安は悪化し、持続不可能な社会になる。だから早期に CU 特性を支援することは社会全体のためになります。7. 弱者優先が持続可能な社会を作る。結論を言います。あらゆる面から見て、弱い立場にいる人たちを優先的に支援することが持続可能で安定した社会を作ります。これはきれい事でも偽善でもなく、社会を維持するための合理的な選択です。なぜなら弱者を放置するとロストが広がります。ロストが広がると治安が悪化します。治安が悪化すると誰も安心して生きられなくなります。 安心がなければ経済も文化も育ちません。逆に弱者を守るとロストが減ります。ロストが減ると社会が安定します。安定すると誰もが生きやすくなります。生きやすさが持続可能性を生む。8、強者にとってもこれは利益。誤解しないでほしいのは、これは強者 vs 弱者の話ではないということです。強者にとっても弱者が守られる社会の方が得。なぜなら治安がいい、人材が失われない、保証コストがかからない、安心して暮らせる、経済が安定する。弱者を切り捨てることは経済的には楽に見えて、長期的には誰も幸せにしません。9、まとめ。弱者を守ることは社会全体を強くすること、そして持続可能な社会を作る最短ルートです。 CU 特性の問題も公害問題も解雇殺人も不登校も全て同じ構造です。弱者の声を聞かなかった結果として現れています。だからこそまず弱者を優先する、それが誰にとっても生きやすい社会を作る、そんなお話でした。